ひばりクラブ、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。満足主義というものがですね、これは、発祥の地は古代ギリシャですから、それがようやくですね、人間社会の発展によって、その時代が来たと、いうことで、そこに到達しようと思ってた時にですね、この貧乏根性があるということをちゃんと整理しとかないと先に進んでも無駄になると思いまして、昨日からですね、イギリスの貧乏根性、今日はロシアの貧乏根性。ロシアの貧乏根性はですね、大変なもので、ここにやはり地図を示しましたけれども、もともとロシアっていうのは小さな国だったんですね。北の方でもありましたし、昔は今戦争しているウクライナのキーフとところに首都があったり、それがモスクワの方に移ったり、さらにだんだん暖房なんか良くなってきて、ペテルスブルグ、黒海の横まで上に移ったりしたんですけども、いずれにしても北の方で田舎で社会も発展しておりませんでね、大量の濃度と非常に強い封建制、貴族制を敷いていたわけですね。ただ国土が非常に広いので、2回大きな侵略を受けてますよね。ナポレオンの時の侵略とヒトラーの時の侵略ですね。両方とも広い国土を利用した、いわば焦土作戦で、破ったと、いうふうな歴史を持ってるわけですが、この国はですね、もともとはこの地図の、大体ウラル山脈付近にですね、線を縦に1本ピュッと茶色い線を引いておきましたけど、ロシアというのは大体こんな国だったわけですね。ですから現在みたいに世界一広いとかですね、そういうことはないし、もともと地図がですね、地球は球形なのに、どうしてもそれをこう平面に描こうと思いますと、この地図は少しはいいんですけども、それでも赤道付近の国は小さく見えますし、それから極の方ですね、北極南極に近い方の国は大きくどうしても映ってしまう。それで確かに面積としても世界一大きな国なんですけども、それ以上に国が広く見えるという特徴はあります。しかし、いずれにしても、16世紀からしばらく経ちますと、だんだんロシアという国の力も増えてきてですね、それまでは、いわばモンゴルの国に支配されておりましたけども、モンゴルがだんだん廃れてくるとともに、ロシアが復興してきたということなんですね。で、ピョートル大帝と現れて、そして東へと、領土を拡大しまして、今でいうシベリアをですね、占領しました。シベリアには人がいたんですね。非常に重要な、歴史的に重要な点といえば、トルコ人がここにおりましたね。トルコ人というのは大変に長い旅をしたわけで、最初はっていうか、近世までシベリアにもかなりのトルコ人がいた。その下に今、中国が占領しているトルクメニスタンとかですね、それから、新疆ウイグル地区。これもトルコ人ですね。で、少しずつ南に下り、トルコ人はですよ。それからさらにそれが今度は、ロシアと反対に西の方に移動して、ササン朝ペルシャとか、中東のイランあたりに住んで、さらにそれが、さらに西に行って、今トルコっていうところに、トルコ共和国がおります。常に強い民族でしたね。オスマントルコっていうのが一番強くて、ものすごく大きな、敷地と非常に長い、500年近い帝国を作ってた国が最後で、そして現在はトルコっていう我々小さいところに住んでおりますが、そういう民族で、いわばシベリアからユーラシア大陸を西へと横断して、現在のトルコにいると。その地域も占領し、さらに、かつて負けたモンゴル族ですね、の土地も取り、さらにほとんど人が住んでないような、アムール川のところまで来ましてね。そして、ここの地図に示すピンクの領域ですね。これをほとんど全部支配した。それから少しずつ南に行きまして、ほとんど人のいないようなところでしたけどね、当時は。かつてモンゴル族だとか、それから、昔を言えば郷土だとか、聖歌とかですね。そういったいわゆる北の方の戦闘的なステップ地帯に住んでいる遊牧民の土地をずっと取っていって、そして中国との国境、インドとの国境、アフガニスタンとの国境のあたりまでずっと南に降りてきて、大帝国になったわけですね。それでもまだ土地を増やしたいということで、日本との関係では、1900年ぐらいに不凍港を求めて、その頃も清という中国の国はですね、ほとんどもうダメになっておりましたから、満州くれっつって、はいどうぞっつってもらってですね、清の末路のあたりはですね、 とにかく、お土産物さえくれれば、土地はやるよっていうのは、貴族しかいませんでしたからね。それで、旅順まで鉄道を敷きですね、さらに旅順港を自分たちの軍港にしたわけですから、まあ、自分たちの軍港にできるってことは、そこまでもう自分たち の、 あの土地みたいなもんでしたから、満州も一応準ロシアだったわけですね。それからさらには、朝鮮もその頃は、ヤンバンっていう貴族の集団がいましてね、これもまあ、付け届けすればほとんど国はくれるっていう感じでしたので、朝鮮の真ん中に鉄道を作ってですね、満州鉄道を延長して、朝鮮の中央部に鉄道を敷いてですね、で今の釜山のあたりに軍港を置こうと、こういうふうにしたもんですから、それはふざけんなってことで日本と戦ったわけですよね。実際上はこう、もっと東の方ではアラスカはですね、もともとあれロシアのものだったんですね。アメリカ合衆国ってのは相当まだ南なんで、カナダよりか南なんだもんですから、アラスカはまあ、ロシアが取ったんですけども、やがて1900年に、ロシアからアメリカに売り渡されてですね、もうそこまでちょっといけないわということでですね、ロシアもアラスカは手放したんですね。で今はアラスカはアメリカの領土になっておりますね。今はトランプ大統領が盛んにカナダにもう一緒の国になれよなれよって言ってるから、もしもカナダがいやアメリカの州になってしまったら、北アメリカはほとんど全部がアメリカ合衆国になるということになるんですね。これは、今度のシリーズですね。この、貧乏根性のシリーズってのは、4つの国が出てくるんですけど、4つとも大国です。大国になると、貧乏根性がさらに出てきます。したがって、どんどん膨張主義になるわけですね。したがって、ロシアの周りの国ってのは、それのすごく被害を受けてるわけですね。もちろん、シベリアはその通り、もろに取られた。取るのもこれひどい取り方したんですね。有名ないくつかの都市があるんですけども、ロシアに占領されてね、ロシアのが東に行く軍隊がある町なら町をこう1万人ぐらいの町をこう囲ってですね、それで中の人を全部殺してそこを取るっていうのはね、そういう荒っぽいことも随分やったわけですね。それでまあその下のまあなんとかメスタント、トルクミステンとかね、なんとかスタンとかいうところをどんどん取って、そして黒海とカスピ海の間なんかもですね、ジョージアとか、いろんな国がありますけど、まあ、スターリンはジョージア人ですね、のマスを取って、そして大ロシアになったわけですね。ですから、まあ、そういう膨張主義の影響をすごく受けたところがあって、例えば一つはスウェーデンですね。フィンランド。フィンランドはロシアに接しております。ペテルブルクの近くでもありますんでね、非常に強く、ロシアの影響を受けました。特にフィンランドは、国土面積は大体日本と同じぐらいなんですが、人口は500万人ぐらいですね。現在でも500万人ぐらいですから、昔はもっと小さかったもんですから。まあそこにロシアが常に、フィンランドは結構最近独立したわけで、ずっとロシアの属国でしたね。ですから戦争なんか起こりますと、フィンランド軍は軍隊を作って貧弱ながらロシアに抵抗する。まあその中で、シモヘイヘっていう有名な狙撃兵の人も出てきましてね。そういう物語、シモヘイヘイ物語。これは、狙撃兵としては、史上多分一番敵兵を狙撃して殺した英雄ということで、立て祀られてますが。まあ、祖国を守るために一兵卒で影に隠れて敵兵を撃つのはこれ、本当の英雄ですけど、まあ、ピョートル大帝っていうのがいましてね。それがこう、ロシアの領土拡大のきっかけを作ってるわけですけども、まあ、ピョートル大帝と呼ぶべきかどうか、いつもこのブログでは言っておりますが、歴史研究家って何しろ、殺した数が多いと大帝とかね、アレキサンダー大王とかですよ、英雄とか呼ぶもんですから、人類で、歴史時代に尊敬されてる人ってのは、人殺しの数が多ければ多いほどいいなんて言われてるわけですよね。もちろん建国の父とか言われますけど、別にピョートル大帝が、ウラル山脈よりか西で、ちゃんとした帝国作ったって立派な帝国ですから、むしろその時にまだ農奴なんか随分いたわけでね、そういう社会改革をして、ロシアに住んでる人たちが幸福になったって言うならピョートル大帝と呼んでもいいけど、大帝と呼んだのは他の領土を皆殺しに拡大したからっていうわけですから、あまり感心した私は評価はしておりません。まあ、いずれにしても、ロシア人もですね、割合と他の国よりかは社会制度なんか遅れてましたけど、それでも貧乏根性は変わらないんですね。国が強くなると余計に貧乏根性。まあロシアもですね、脱炭人の首輝きといいますかですね、 モンゴルの首切って言いますか、そういう東洋人に支配されてた時はもう本当に苦労して、圧政に苦しんだ。圧政ってもね、モンゴル の統治ってのはそれほどは圧政じゃなかったとも書かれてるんですね。ちゃんと年貢を納めれば、税金を納めれば、普通の支配だったとも書かれておりますけども、昔のことなんで、それはっきりはわかりませんけどね。しかし、この地図で皆さんにお伝えしたいのはですね、ロシアもまた貧乏根性だったってことなんです。イギリスはアングロサクソンですね。ロシアも一部はアーリア人ですから、基本的な民族としては同じなんですけども、やはりしてきたことは、だんだん国が強くなり、お金持ちになれば貧乏根性が出て、他の国の土地を欲しがるようになるという全体的なことは変わらないんです。したがって、満足主義というような考え方で見ればね、人間は到底満足はできないと、満足すればするほど貧乏になると、そういう傾向がロシアにも見られるということですね。民族がかなり違いますから、イギリスとは。しかしそこでも同じようなことが行われたということを一応頭に入れておいていただければと思います。それですごく苦労するんですよ。スターリンが言ってますよ。ロシアの統治のように苦労するってことは他の国には分かんないだろうと。この多民族国家を統治するっていうのはもう大変なことなんだと言ってんだけど、そんなことね、自分が貧乏根性で嫌がる他国を占領しておいて、あるいはシベリアの街を取り囲んで皆殺しにしておいて、後になってね、苦労しますはないと思うんですけど、一応それが真実であります。つまり、ここでは別に道徳とかね、評価しようとしてるわけじゃなくて、人間というのは金持ちになると貧乏根性が激しくなってくるという事実を歴史の中で一応ですね、データを示していこうかということをただ目的にしております。